これで行政報告を終わります。日程第5、一般質問を通告順に行います。第18期令和町議会における一般質問、質疑時間の制限時間1分前となりましたら卓上ベルを鳴らすこととしております。具体的には電光掲示板の残り時間の表示がゼロとなった時点を指します。議員におかれましては時間内での質問質疑に心がけてください。通告1番、田島健二君。
通告1番、議員ナンバー1番、田島健二、通告、先に通告していました通り、一般質問を行いたいと思います。2点についての一般質問を行いたいと思います。まず1つ目、学校給食の 無償化について、厚生労働省の国民生活基本調査によると2023年では生活が苦しいと回答した世帯は全体の 59.6% に上り、その原因としては物価高騰が挙げられています。物価高騰の原因としてはロシア・ウクライナ戦争等の世界情勢の不安定による国際的な原料価格の上昇や円安による海外からの輸入コストの増加などがあります。日本銀行によると2024年以降も物価上昇は続くと予想されています。また子育て中の世帯には特に食料と光熱費の値上がりが家計に深刻な影響を与えています。山積調整に代わり依然として進んでいる少子化を食い止めるために子育て支援に関する計画の見直しをされ、子ども・子育て支援事業をはじめ子どもに関するその他の施策を一体化した施策を一本化し一体化した子ども計画の策定について検討され、今年度から行われている保育料の無償化は未就学児がいる子育て世代には大変ありがたい支援で大変素晴らしいことだと思います。限られた予算の中で保育料の無償化の予算の確保にはご苦労されたと思います。ですが小学校中学校がいる子育て世代にも支援を広げることはできないでしょうか。その支援の一つが義務教育学校給食費の無償化です。実現するには3200万円程度の予算が必要ですが、令和5年度のふるさと納税額が9365万円にもなっていることから、ふるさと納税等の税外収入に力を入れていけば捻出することが可能になるのではないでしょうか。山崎町長にのお考えをお伺いします。続きまして第2点目、町内の老後単身者軽減に向けた提案。日本総合研究所は65歳以上で配偶者と子など3頭身以内の親族がいない身寄りのない高齢者が2024年は268万人の水準だが、未婚化の進展などで 1.5 倍に膨らみ、2050年の時点では448万人になり、高齢者の9人に1人程度を占めると試算されています。また子供がいない高齢者は2024年の459万人から2050年には1032万人に倍増し、配偶者もいない人は371万人から834万人に増えるとされています。3頭身以内の親族がいない高齢者のうち、公的介護保険で要支援や要介護の認定を受けている人は34万人から59万人に倍増し、 自治体の支援が行き届きにくくなる恐れがあると予想されています。令和2年の国勢調査での本庁の高齢者予備世帯40から64歳の未婚者は526人、男性338人、女性188人になります。その中には老後の生活を不安に思っている人が多くおり、その解消にパートナーがいればと思う人もいると思います。本庁の第14期基本計画の中にある子育て支援の一環で行っている結婚の支援事業があります。その結婚支援事業は39歳までと年齢制限が設けてあります。高齢者予備世帯は参加できず出会いの場が制限されています。老後単身者問題の解決策の一つとして、高齢者予備世代でも結婚支援事業を行ってみてはどうでしょうか。人口増加には つながらないかもしれませんが、中高年同士が結婚することで老後の生活の不安解消の手助けになると思います。また単身高齢者世帯が減ることになれば、地方自治体の負担も軽減されるのではないでしょうか。山崎町長のお考えをお伺いします。回答次第で、自席にて、再質問をしたいと思います。よろしくお願いします。
町長。
ただいまの田島議員のご質問に答えさせていただきます。1項目目の学校給食費の無償化についてのご質問ですが、子育て支援対策については国の動向や財源確保の状況を見ながら段階的に強化していくこととしておりますが、その一つとしての学校給食の無償化については、これまでも議員皆様からご質問をいただいてきたところでございます。給食費の無償化の原則的な考えといたしましては、やはりこれは地方のそれぞれの財政状況によるのではなくて、やはり義務教育でございますので、国においてきちんと制度を示していただくべきだというふうにまずもって考えております。それを念頭に置きながら答弁をいたしたいと思います。今日田島議員からは給食費無償化の財源としてふるさとづくり寄付金を充当したら可能ではないかということであります。昨年度ふるさとづくり寄付金を伸ばすことができた一つの大きな要因として、昨年10月1日から寄付金受領総額のうち返礼品や配送料、事務手数料、広告費などを含む募集費用総額が 50% 以下となるよう、総務省のふるさと納税の運用ルールが厳格化されたことから、その前の9月までに駆け込み需要があったため、昨年度は寄付額の増加となりました。しかしながら、今年度の4月から10月までの寄付額は1,523万6,000円となっており、令和5年度の4月から10月までの寄付額5,410万5,000円と比べると、約 28% にとどまっておりまして、寄付額の増加に向けた取り組みとして返礼品目やポータルサイトの追加なども行っておりますが、日本全国におけるこの競争の中で厳しい状況下にございます。このようなことから、ふるさとづくり寄付金についてはまだ各年度により寄付額の変動が大きく、安定的な財源の確保となるような状況には至っていないため、継続的に学校給食の無償化を行うための財源としての充当はまだ厳しいのではないかと考えております。いずれにいたしましても、学校給食費の無償化については 国の来年度予算の動向も見極めながら引き続き検討をしてまいります。次に2項目目の町内の老後単身者軽減に向けた提案といたしまして、中高年の皆様同士の結婚による老後の生活への不安解消のため、40歳から64歳の結婚支援事業を実施してみてはどうかとのご提案がありました。現在、令和区町では福祉保健課におきまして子育て支援事業を、企画政策課におきまして結婚支援事業を実施しているところでございます。企画政策課では未婚者、独身者を対象としまして、天草市と共同で出会いの場を提供するためのイベントを年に複数回実施しているところであります。このイベントはそれぞれの会で内容を変えており、参加対象者の年齢層もその内容に合わせたところで設定をされております。直近で開催されました天草縁結び白鶴浜ビーチサイドウォークでは、議員ご質問のとおり対象年齢は25歳から39歳までの独身男女と設定されておりますが、その他のイベントでは対象年齢を35歳から49歳までに設定されているものもございますので、年齢層を広げての事業実施も検討してまいりたいと考えております。以前は令和区町内においても農業者同士や事業者同士の出会いの場作りがございましたが、現在はそういった事業が実施されておりませんので、天草市と連携して婚活イベントを今現在は実施をしている状況でございます。このほか地域におけるスポーツや健康づくりグループ、カラオケや文化活動などさまざまなグループ、サークル同士の活動の中で幅広い年齢層の方々に出会いの場、触れ合いの場を利用していただきながら、良縁に恵まれ一組でも多くのカップルが誕生し、末永くお幸せになっていただきたいと願っているところでもございます。以上、田島議員のご質問に答えさせていただきました。
田島健二君。
ありがとうございました。まず第1点目の学校給食費の無償化についての再質問ですが、私は3人の子供を持つ親です。自分の子供を食べさせるのは親の務めだと思っています。給食費の無償化の発議が浜口議員から幾度ででも反対したのは、給食の無償化を無理に行い町の財政を圧迫すればそのツケを将来の子どもたちが払わなければならなくなる可能性があり、そうなれば自分の給食費を自分で払うことになるので親の義務をなすりつける形になってしまいますと思ったからです。県内では14の市町村が今年度給食費の無償化を行っていますが、いくつかの市町村は政府が無償化を今後もしなければ継続していけないと聞いています。政府を当てにせず町独自でも継続可能な予算を確保するために町執行部と慎重に検討していくべきだと私も考えています。ですから無償化が現在では厳しいのであれば、保育料で行ったように、2人目は半額、3人目以降は無料というのはどうでしょうか。また先ほど提案したようにふるさと納税が財源の鍵だと考えていますが、令和6年度は思うように伸びていないようです。安定するように努力していく必要があると思います。ふるさと納税は自治体が集めた寄付の使い道が分かりにくいと批判もあり、総務省が2017年に使途を示した上で寄付を募るクラウドファンディング型などを推奨しています。 現在ある返礼品の中から数点を選んで、この商品を購入すると給食費の無償化の財源に使われますと全面的に押し出し、寄付する人に明確に示してみてはどうでしょうか。給食費の無償化に使われると明確にすることで、共感してもらえる支援者の協力を得られるのではないでしょうか。町長の考えをお聞きしたいと思います。
はい、町長。
まず学校給食費の無償化の件でございます。先ほどの回答でも申しましたけれども、国の来年度予算の動向を見極めながらということでお答えしました。来年度予算の編成におきまして、石破首相は、地方創生にかかる公金を倍増したいという発言をされております。地方創生推進関係公金は、地方版総合戦略に基づく地方公共団体の自主的主体的で、先導的な取り組みを支援することにより地方創生の進化を促すというものでありますので、このことから改めての回答になりますけれども、この地方創生の交付金の内容等も見極めながら、国の来年の予算の動向を見て、ご提案の方法も含めて引き続き検討をしてまいりたいと思います。それからふるさとづくり寄付金でございますけれども、先ほど申しましたように、5年度と比べまして今年度は大変苦戦をしております。そういった中で現在の業務委託事業者がちょうど今年で3年目を迎えておりまして、なかなかですね、こちらの目標額に達していけないというようなこともございまして、次年度に向けては新たな業者の選定を行いたいということで、先に業者選定のプロポーザル方式で業者選定の選考会を行ったところでございます。2社から応募がありまして、1社を決定いたしまして、これはまた次、これまでと違う次の新たな業者をですね、指定しながら、来年度はより多くのふるさとづくり寄付金の獲得へ向けて、行政といたし、町としましても努力をしてまいりたいと考えているところでございます。
健二君。
はい、このことはですね、大変、重要だと思いますので、よろしくお願いします。また、この施策についてですね、給食の無償化についてはですね、本当に、一度無償化してしまえば、後戻りができまた有償化にっていうことができないと思いますので、本当に、執行部の方のですね、計算をちゃんとしてからですね、できるという判断のもとでやっぱり行ってもらいたいと思っていますので、よろしくお願いします。続きまして、2番の、町内の老後単身者軽減に向けた提案のことなんですけど、まずですね、町内も やはり、独身者が多くですね、これから先、老後に向けてですね、本当に心配の種ではありませんが、やっぱり、難しい問題が出てくると思っています。町内でもですね、一人暮らしのところで、発見が遅れてですね、お亡くなりになる例も、数件発生しているみたいですので、これから、総合解除ですねができるようなですね、施策をいろいろ考えていかなければいけないと思っています。その考えの中でですね、いろいろな政策がありました。少し、山崎町長のお考えをお聞きしたいと思います。
はい、町長。
はい、先ほど田島議員の方から、高齢者予備世代ということで、40歳から60歳代、以後の方のですね、結婚の支援をというお話がございまして、確かに、最近私もですね、周りの方々からお話を聞きますと、うちの息子も40過ぎたんだけど独身だということで、なかなかその結婚するという意識がまだまだ薄いんじゃないかというお話を聞きました。やはりこれはですね、先ほども申しましたように、以前は、青年団があり、農業者同士の会があり、そういった形で交流の場があったかと思うんですけども、その場がなくなっているというのも事実だと思います。ですからそこはそれぞれ、農業団体にしろ、商工会にしろ、事業所にしろ、そういった機会を作ることがまず一つじゃないかなというふうに思っております。 それから、先だってですね、私ふるさとふれあい文化祭がございましたので参加をさせていただきました。21組の参加者の中でですね、やはりカラオケとかいろんなグループがですねできておりまして、これはこれで田島議員がおっしゃるように、その、まあ、老後の単身者世代が触れ合う場になるんじゃないかなというふうにも感じましたので、こういうやはり、こんなサークルとか、まあ、今グランドゴルフも盛んに行われておりますけれども、こういったグループ活動を通してお互いがこう仲良くなっていただければ、これ良縁というか、そういう巡り合いというかですね、それも可能ではないかなというふうには思っておりますので、改めてここはそれぞれこういう活動をですねご支援していただきながら結婚の推奨をできればというふうに考えております。
田島健二君。
はい、そういう方法もですねご検討いただければと思っています。あとですね、最近では、マッチングアプリや AI を使ったですね、支援活動とかがですねよその地区でも、盛んに行われているみたいですので、そういう、AI とかですね、マッチングアプリのご検討は どうお考えでしょうか。
町長。
マッチングアプリの件はですね、実は天草市の方からもお話が、まあ、天草市の議員の皆様からのお話もありまして、実は今年度にですね、天草市の議員さん職員と一緒にですね、愛媛でしたかね、そこでも自治体がそのアプリを始められているというところがあって、そこに研修に行かせております。まあ、なかなか、ただそのアプリによる結婚の場合はですね、まあ、いろいろその両者間の後のトラブル等も発生しているようなので、まあ、そこがどうなのかという懸念もありますけれども、そういったものも検討しながらですね、今後自治体としてそれが可能なのかどうか、これは天草市ともども検討してまいりたいと思っております。
田島健二君。
なかなかですね、独身の方はですね、引っ込み思案っていうかですね、そういう交流が苦手とかですね、そういう人も多いと思いますので、いろいろな方法を使ってですね、町の方が行政の方がですね、援助じゃないですけどしていかないと、なかなか結婚までですね至らないと思いますので、その辺はよろしくお願いします。私の質問は以上で終わりたいと思います。
これで田島健二君の一般質問を終わります。